24時間テレビがね、まあ、さっきまでやってたと思うんだけど、まあ、これね、見てないんだよね、全然。最近ね、テレビをあんまり見てなくてさ、それで、今回24時間テレビってパーソナリティがさ、嵐と、あとね、僕らの大天使様、ガッキーじゃない？でもさ、そんなん知らなくてさ、実際、ガッキーがパーソナリティみたいな、なってるのを知ったのは、その、始まってね、昨日だよね。土曜日の、深夜、なんか、しゃべくりセブンに、ガッキーが出てるみたいな話を、ちょっと友人から聞いて、あ、そうなんだと。ガッキーが今回出てるんだっていうのを、まあ、初めて知ってね。で、それで、そっからちょっと見たんだけど、すぐにね、そのコーナー終わってしまって、ガッキー見れずっていうね。結局、まあ、ネットでね、新垣結衣、スペース、24でね、まとめっつってね。で、検索して、ガッキーの画像を見るってね、かわいいみたいな。まあ、そんな感じでしかね、ちょっと24時間テレビは、まあ、僕はね、関われなかったんですけどね。まあ、ただ、このね、24時間テレビとはまた別に、なんだろうな。ちょっと、エロい24時間テレビ。まあ、なんていうかよくわかんないですけども。それにちょっとね、おっぱい募金っていうのがね、そう、ございまして。で、こちらの方は、ね、参加、ね、ちょっとしてきたよっていうのがありましてね。今日はね、ちょっとそんなおっぱい募金について、ね、ちょっとお話ししていこうかななんて思っております。じゃあそんな感じで今日もね、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。ね、パルね、その24時間テレビのね、話からね、何おっぱい募金って、ね、そんなの、ね、サライの音楽にね、合わせて、そんなおっぱいの募金なんてしてなかったぞってね、そんなお話があると思うんですけども。これはね、ちょっと、俺も知らなかったんだけど、リスナーの方からね、お便りいただきまして、ちょっとね、じゃあそちらの方からご紹介していきたいと思います。ラジオネーム、シラさん。パルさん、はじめまして、初めて書き込みます。パルさんは24時間テレビ、エロは地球を救う2012を知っていますか ?8 月25日、20時から26日20時までスカパーで放送する番組です。その中に、おっぱい募金というのがありまして、おっぱい募金とは、パラダイステレビの、24時間テレビで毎年行われているチャリティーイベントです。会場にて、番組趣旨であるストップエイズに賛同して募金をしていただき、帰りにおっぱいを揉んでハッピーな気分になってもらおうという内容です。とのこと、1000円以上の募金で現役 AV 女王の、胸を揉むことができる、この機会にパルさんも行ってみてはいかがでしょうか。場所が新宿なので家から近いでしょうし、ぜひレポートを聞きたいです。ということでね、お便りいただきましてありがとうございます。そんなお便りをいただきましてね、正直このお便りをいただいて、あ、24時間テレビの時期なんだってね、それをまず知ったのがこのお便りなんですけどね。で、まあ、近いですし、で、いろいろ調べたらね、まあ今ね、こちら、パソコンの前に向かっている方いらっしゃったら、まあ、おっぱい募金と検索していただければね、その、まあ、ホームページとか出てくるんですけども。で、これがさ、土曜日って、土日は仕事があるからさ、で、日曜日は夜ね、仕事の後にこうやって、まあ、ラジオがあるわけじゃない。だから、行動できるのは土曜日だけなんだけど、土曜日って仕事がやっぱし9時半ぐらいまであるから、こっちね、都内の方戻ってきてやっぱり10時過ぎちゃうんだよね。10時半ぐらいになっちゃう。だからそれから行動してもね、参加できるイベントじゃないとちょっと無理だっていうのがあったんだけど、これがさ、土曜日、まあ場所は新宿なんだけど、時間がね、土曜日は18時から夜中の2時までね、これおっぱい募金開催してますということだからさ、 じゃあ仕事終わった後でも行けるじゃんっていうね。まあ、なかなかないんで、そんなイベントは。で、しかも、ね、1000円以上の募金をしたら、おっぱいが揉めると。もうおっぱい揉みたくてしょうがないんだから最近。でも1000円で揉めると。だって、おっぱいパブ行ったら、5000円はかかるよ。一番安い有料店で、まあ、1時間5000円。で、ビール飲み放題。なんもこんな有料店があったら、もう本当にとても素敵な、まあ、店だと思うんだけど、そこまで値段を抑えてると、ね、入ったらモンスターハウスって。このパターンしかね、ちょっとないと思うんですけど。だからそれを考えたらさ、AV 女優で、で、1000円払っておっぱい揉めて、こんな素敵なことはないし、まあ、さらにね、まあ、そんな、俺もさ、エロ目的とかっていうわけではやっぱしないですよ。ね、これの趣旨がありますから、趣旨は、って言ってる通り、ストップエイズですよ。ね、もう僕こと、病気が怖い、性病が怖いとね、嘆いている、ね、そんな男ですから、なんで風俗行かないの？病気が怖いから。ね。ということはだよ。今回俺がこれに参加して募金することによって、ストップエイズなわけですよ。ね、俺の募金したもので、少しでもそういうエイズがね、抑制されるようになれば、ね、この世からエイズが撲滅できればね、そしたら俺だって風俗行けるようになるわけじゃん。だからすごいよ。まあ、安い募金で、エイズもね、撲滅、まあ、する手助けができて、で、もしエイズがなくなったら俺は風俗行けて、で、さらに、そんないいことのプラス、おっぱいも揉めると。で、ただの素人のおっぱいじゃないですよ。AV 女優のおっぱいですよ。そうそうないよ。汁男優として参加したとしても、おっぱい揉めませんからね。こっちの汁をかけるだけですからね。だからそう考えたら、こんなに素敵な、ね、企画はないと。で、さらにラジオで喋れると。ね。もう無敵だなと思って。で、まあ、基本的にね、あまりリスナーさんの方からお便りいただいてね、バルさんこんなん面白いのありましたよ、ぜひやってみてくださいとか来た時に、なかなか私やりませんけどね、もう腰が重たいですからいつもね、なんですけどこれはね行かせていただきましたから、ね、今日はちょっとねそんなお話をねしていきますから、まあちょっとね行きたかったなとかね思ってた人、まあ、いるかもしれないですし、ね、まあ、そんな方はね、ぜひね、聞いていただけたらと思いますし、これね、来年も多分やると思うんですよ。毎年やってるものだから。なので、今回ね、聞いて、ちょっとね、興味持ったなって、あれば、また来年ね、ありますから、まあ、参加していただけたらと思うからね、まあ、そんなお話を今日していきますのでね、まあ、何かあれば、ちょっとお便りとかもね、お待ちしてますんで、お便りをちょっと、募集の、ね、ところをご紹介させていただきますけども、お便りの方はメールか掲示板でお待ちしております。掲示板の方が、童貞ネットとググっていただきましてホームページございますので、こちらの方に、ラジオ用スレその4というねところあるので、まあ、そちらの方にお便りいただきますか、あとはメールね。でメールアドレスはradio@doutei.net、radio@doutei.net、 ラジオ@doutei.net ね、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールとかでいただいた方がいいのかななんて思います。それではまあね、その行ってきた模様なんかお話しするんですけども、まあおっぱいですよね。基本的にパブは好きなんです、ね、おっぱいパブだけど、おっぱいパブも過剰なサービスね。俺は基本的に粘膜と粘膜の絡み合いをしたくないから、ね、病気が怖いからさ。なのでおっぱいパブが限界なんだけど、おっぱいパブもちょっとその過剰な、良かれと思ってだよ、ね、なんだけどそのサービスのせいでさ、やっぱなんかね、おっぱい吸っていいよとかね、吸いたくないんですよ。そんな俺の粘膜とね、それに触れたくもないし、あとはね、ちょっとキスをね、してもいいよみたいないうのもあるんだけど、粘膜絡めたくねえからと思ってね、 お前みたいな 病気ね、病気のやつらと、ね、わかんないですよ、本当は綺麗かもしれないですけど、性病だらけのね、そんな女と絡みたくないとね、だけどおっぱいは揉ませてくださいっていうね、ほんとゴミなんですけどね。まあそんなんで、まあまあマックスでおっぱいパブなんですけど、それでもその粘膜の絡みがね、あの可能性出てくるからなかなか行きづらいと。だけど今回ね、このおっぱい募金に関してはまあ揉むだけという感じだから、こんなにいいことはないと。まあ変な話、もう揉めなくてもいいんだよね、おっぱいに触れたい、こんな気持ちがありますよ、ね、前回おっぱいパブ行ってからもう何ヶ月経ったか分かんないですけど、1年ぐらい経ってんのかな。なので、久しぶりにおっぱいが触りたいというのがあるから、別に揉めようが揉めまいがいいんですよ、ね、ただもう満員電車の中でちょっとね、大きなおっぱいのね、人が近くにいて満員電車で押されて、なんか右腕の辺におっぱいが当たっちゃったとか、そのぐらいでも超嬉しいんですけど、ね、やっぱし手のひらで、ね、感じたいと、ね、その鼓動を感じたい部分があるから、だからまあ、ね、とても素敵なねイベントをね教えてくれてね、ありがたいということでね、ちょっと行ってきまして、でただね、一人じゃいけないよね、正直一人でいけないよ。でホームページ見るとさ、まあ、場所は新宿でさ、でまあ、大体この辺かなってのあるんだけどさ、多分まあ並ぶと思うんだよね。だからその並ぶ時とかも一人で並んでるのはやっぱ恥ずかしいし、ね、いっぱい並ぶと思うからさ、それもなんか辛いじゃない。それにあとはまあちょっとおどおどしちゃうじゃん、僕らみたいな人間はさ。だからやっぱその辺も仲間がいた方がいいかなっていうのがちょっとあるし、あとはね、まあ、これ切り板イベントっていうのがちょっとあったんだけど、何なのっていうとね、そのおっぱいの、そのおっぱい募金の、まあ、来場者数だよね、それの切り板を踏んだ人っていうのが、まあ、ちょっとなんかイベントに参加してもらいますみたいな感じなのね。それでまあ、その中でね、一つが、まあ、スカパーの、その、生中継なのかな？その、切り板踏んだ人は、会場中のね、注目に加え、スカパー中継の中で、羨ましい公開おっぱいもみが行えますと。ね、とか、あと他の切り板だと、まあ、女の子のね、その AV 女優のオナニー演技を鑑賞しつつ塩を浴びることのできるイベントに立ち会えますとかね。いや浴びたくないしって、その粘膜のやり取りがやだっつってんのに、これ浴びなくちゃいけないのってね、そういうのもあったし、あとまあいろいろね、そういう切り板踏んだらね、そういうイベントがありまして、いやこれを一人でっていうのも結構ハードル高いなってのあったから、なんとかね、ちょっと仲間を募ってね、行きたいなっていうのが、やっぱ一つありましてね。だって、このその切り板イベントさ、まあ、その注意書きに書いたんだけど、切り板を踏んだ方は、恥ずかしがると帰ってグダグダになってしまいますので、どうせお祭りと割り切って一つ、ノリノリで対応をお願いいたしますって書いたのね。いやー、これ一人でノリノリはやばいだろうと、ね。メガネのちょっとハゲてるねちっちゃいおっさんがさ一人で参加しててさ、ノリノリで潮吹かれてるとかさ、ないわと思って。なのでね、ちょっとまあ友達にね、おっぱい募金あるんだけどちょっと行ってみないってちょっと聞いたんだけど、いやちょっと予定あるんだよということがあったりとか、あと職場の人にね、ちょっとおっぱい募金あるんだけど行かないっすね、うん行かないっていうね感じでいろいろあって、やばいこのままじゃ一人だと。で最終手段をさ使ってさ、まあ、僕のお得意のツイッター様がねちょっとありましたから、ツイッターのまあフォローしていただいているまあ人数、まあ、そろそろ800人になるわけなんですけど、まあね、多いやら少ないやら、ね、どんな人がフォローしてくれてんのやらって話はあるんだけど、じゃあ800人一応ねフォローしてくれてるってことは、まあ俺がね書き込めば多少なりともの人がね見てくれるというふうに期待して、土曜日 まあ仕事終わってからだから、まあ10時半とか11時になると思うんだけど、おっぱい募金っていうのがあるから、誰かね、一緒に行こうって人いませんかってね、募集かけたの。全然、800人だよ。フォロワー800人いるのに、まあ、行きたいですって人はね、まあ、全然いないわけですよ。ダメだと。ね、思ったんですけど、でも、まあ一人でもね、もちろん行くつもりだったから、だからもう最悪一人だなと思って。って思ってたんだけど、まあちょっと諦めずにね、もう一回、ね、ちょっと時間空けて、そんな話をね、つぶやいてみたら、前にね、一回オフ会に来てくれたリスナーの方がね、もしね、よかったら、俺行きたいっす、みたいなね、ちょっとご連絡いただきまして、じゃあぜひお願いしますってことでね、まあ、結果、俺と、そのね、リスナーの方と、二人でね、行くことになりましてね、もう本当に、すごい話ですよ、この、ね、僕みたいな、ね、この天才、ね、パーソナリティがですよ、ね、もうそんなリスナーと、マンツーマンでおっぱいを揉みに行くっていうね、こんなことが、ね、簡単にできるのに、ね、誰も来てくれないっていうね、本当に、もう、会える DJ ですよ、本当に。なのに誰も会ってくれないっていうね、まあ悲しい DJ なんですけども、まあいいんですね。一人こっそりとね、家の中でね、ボソボソ喋ってる、そんな DJ ですからね、まあいいんですけども、まあそんなんでね、本当来てくれるって、埼玉の方からね来てくれるっていうことで、わざわざね深夜にね、まあ待ち合わせしましてね、ありがたいなと思ってで、ね、心強いなと思ってさ、で23時半ぐらいには俺も仕事終わってすぐ駆けつけたのでね、間に合ってさ、でそこで落ち合いましてね、そんで、でもただね、その新宿行くまでがなんかすごくてさ、電車乗ったのね、その職場から電車乗って新宿まで行ったんだけど、ちょうどその時間電車乗ろうと思ったらさ、なんか男がいっぱい乗ってんの、ちょっと太り気味の男がみんな首にタオルを巻いて満員電車になってんの、どの車両も。で開けた瞬間臭いの、何これと思って、でも乗るしかないからさ、で乗ったら超臭いの、何なのと思って、でいろいろ調べたところ、ちょうどその日はね、まあ、いろんなイベントが重なってたみたいで、まあ、24時間テレビもあるし、おっぱい募金もありましたけど、その他に、AKB の、ね、コンサートが、まあ、なんか東京ドームかなとかであったとかっていう話と、あとは、アニメロサマーライブ。これが、多分、埼玉新都心かなのね、スーパーアリーナの方で多分あったと思うんだけど、こんなのいろいろ混ざってたみたいで、で俺の職場は埼玉だからさ、で埼玉から新宿向かう線だったから、おそらくアニメロサマーライブでハッスルしてきた男たちがね、満員電車に乗ってたと思うんだけどさ、恐ろしい臭さだったよね。何がいけないんでしょうかね。でもただ言えることはね、まあ俺もアニメロサマーライブ行ったことありますし、せっかく行くんだったら楽しんだ方がいいからね、そしたら汗かいちゃうからあれなんだけど、いやせめて一つカバンを持って、でまあでカバンの中にビニール袋でも一応用意しといてもらって、で、あと制汗剤ね、シューってやつねを一つカバンに忍ばしておいていただきまして、あと着替えの T シャツ、タオル、まあ、このぐらいは装備していってほしいなと。でライブが終わったらね、まあタオルでちゃんと汗拭いて、で制汗剤でちゃんとシューってやって T シャツ着替えましょうよ。で着替えたら、その濡れてる汗が染み込んでいるタオルだったりとか T シャツはね、ビニール袋とかに入れて密封しましょうよね。そういうことをしましょう。もう臭いから、正直吐きそうだったんだから。で俺だけじゃなくて、普通に電車乗ってくる人ね、みんな超眉をね、もうへの字ですよね、もうこれ無理ってなってたから、みんな吐きそうって顔してたから、だから もうあのタオルを首に巻いたまま電車に乗るのはやめよう。せめてね、せめてカバンの中にしまいましょうよ、その汗だらけのタオルはさ。で T シャツも本当は買いてほしいけど、まあ、それはもうしょうがないよね、服だからさ。でもせめてタオルはしまってほしいななんてね、僕は思ったりするんですけどね。ちょっと、まあ、そんなことをね思いながらね、吐きそうになりながら新宿着きましてね、ね、まだ全然おっぱいにたどり着いてないんですけど、おっぱいたどり着くまではやっぱし大変なんですよ。山あり谷ありですからね。それで到達できるのがおっぱいのね、そういう高みですからね。それだけおっぱいはね遠い存在なんですけど、でまあ臭い電車乗ってね、なんとかね頑張って着いて、それでまあその新宿駅から15分ぐらいかな、歩いて、そんなかかんないかな、10分ぐらいか歩いてさ、でまあ新宿三丁目の方かな行って、そんでまあ会場となるねところの近くまで行ったら、結構人が並んでんので、遠くから見てもあーなんか並んでるって分かって、でこれ目的でやっぱし歩いてる人も近くにいっぱいいて、まあ、おっぱいおっぱい言ってんのよ。あ、こいつらみんなそうだと思って、でまあまあお祭りですからね。でその列の方行ってね、こちら最後尾ですみたいなね看板持っててさ、スタッフの人はさ、だいたい150人ぐらいはいたと思うんだよね。200人はいかないぐらいかな、わかんないけど。それで150人ぐらいいてさ、そっからじゃあ並ぼうってさ並んでさ、ねよかったよと思って、一人でいたんだよ、一人で並んでる人もいたの、俺みたいなやつが一人さ、俺よりもちょっと華奢でちょっとオタクっぽい人がね、あの俺たちの前にいたんだけどさ、いやこれは辛いわと思って、ね、これはちょっと一人だったらきついなっていうのはやっぱあるから、これ本当にね二人で来れてよかったなと思ってさ、それでまあ並びながらね、モテない話をしてさ、モテないっすね、そうっすね、どうしたら出会えるんですかねって、わかんないっすねみたいな話をしながらね、まあ時間は過ぎていき、まあでも何分ぐらいかな、30分ぐらい、もうちょっとあったかもしれないけど、まあぐらいで一応その列はね、消化していって、まあ、中に入れるようになるんですけど、まあ、ここでね、まあ、その列が、まあ、大通りの方並んでて、そっからさらにちょっと奥の方にね、じゃあ向こうの方に移ってくださいみたいに言われてさ、で、やっているそのビルのね、イベントやってるビルの入り口の方の列の方にちょっとまあ回って、でそっち回ると、まあ、ちょっとアンケートね書いてくださいっつって、まあ、その紙渡されるんだけどさ、でアンケート書くわけ、このパラダイステレビ知ってますかとかね、こういうスカパー見てますかみたいなねアンケート書いたりとかしてさ、でこれどこで知りましたかつって、いやリスナーさんからとは書けないと思ってさ、まあ、友人からね聞いてみたいな書いてさ、そんで、でアンケート終わって下のところになんかエキストラ出演の同意書みたいな書いてあって、何これと思ってさ、まあ、結局これ生放送でやってるから、まあ、映っちゃう可能性があるんだよね、まあ、てか映ってんのかもしんないけど、放送してんのかもしんないけど別カメラとかでさ、なのでエキストラ出演の同意書を書かないといけないので、書いて、で、まあ、生年月日とか名前書いて、それ で書いたら身分証明書ね、出して、でそれでお待ちくださいみたいなね言われて、やばいやばいと思って、身分証明書出さないとと思ってね、で出してさ、それで中入って、でそしたらじゃあこちらの方でアンケートとね身分証明書をちょっと渡してくださいっつってね渡すと、なんかねビデオカメラみたいにずっと回してて、でそのビデオカメラの前にその身分証明書をねセットして、で、まあ、録画してるみたいなんだよね。まあ、カメラだと毎回写真撮んないといけないから、もうずっと、もう、ビデオカメラで流しておいて、そこに身分証明書をさって、かざして、まあ、5秒ぐらい、かざしたら、で、返してくれるみたいな感じで、まあ、全員の身分証明書の録画してるみたいで、いや、こんなすげえ、ね、まあ、そりゃね、こういうエロってさ、規制がやっぱり厳しいわけだから、ちゃんとね、成人してるかとかさ、そういういろいろと まあ、ちゃんとしてないとね、大変なことになっちゃうから、放送もね、できなくなっちゃうからってこともあるんだと思うんだけどさ、そんなんで身分証明書とかも全部もう取られてさ、それで、まあ、中入ってって、ね、これで、まあ、俺たちも権利を獲得したわけですからね、中入って、まあ、女の声が聞こえてくるんだよね。パラダイスが、ね、パラダイステレビことパラダイスがさ、そこに広がってるんだなっていうのをちょっと妄想しながらさ、それで入ってって、まあ、中見たら、まあ女性が並んでますよ。5人ぐらいかな。みんなおっぱい出してね。まあ並んでまして、ね、すごい光景ですよ。ね、まあ全員 AV 女優。ね、パルさん、その AV 女優誰だったんですかって、まあ聞かれても、まあ正直わかんないんですけど、ね、まあ、最近その AV 女優とか名前もわかんないのもあるし、さらに、そんな有名じゃないとは思うんだよね。わかんないけど。なので、まあ、その AV 女優気になる人はね、おっぱい募金のホームページ見ていただけると、まあ、いろいろ AV 女優の名前とね、顔とか出てるから、まあ、こんな子がいたんだと、ね、わかるかなとは思うんだけど、俺はもう全然わかんなかったから、でもいいやと、ね。おっぱい揉めれば、ね、なんでもいいやって、あってさ。それで、まあ、この流れ的にはね、ただ僕らのね、おっぱい、じゃあ僕らのおっぱいじゃないですけど、僕らのこの汚い手でおっぱいなんて触っちゃいけないから、ね、まあ、手を消毒して、ね、その上でおっぱいを揉むらしいんですけど、で、まあ、流れ的には、まあ、募金をします。じゃあ、まあ、年齢確認をしますね。で、まあ、それをまあ通って、で、募金をします。で、募金は、一応まあ1000円以上ね、お願いしますっていうような感じがあったから、まあ僕のね、手には1000円が、ね、握りしめられてるんですけども、それで、それを、募金したら手を消毒しますと。で、消毒液、アルコールみたいなシュッてやられてね。で、手を消毒したらおっぱいを揉めると。で、おっぱい揉めるのは、一応書いてあるのはね、女の子、1人につき2回ずつ揉むことができますと。なんだろうってね、よくわかんないと思って、もともと来る前は AV 女優の人ね、まあ一人とかなのかなって、で思って、で何人とかいたとしても、まあ AKB の握手会みたいにさ、まあ列になって、この子がいい人はここの列に並んでくださいっつってね、でその子に対して、じゃあおっぱいを2回揉むことができる。そんなんなのかなと思ったんだけど、で、おっぱい2回揉むってどういうことと思って、もみもみってして終わりなのかなって、よくわかんねえなと思ってさ、でもまあおっぱい触れればいいから何の問題もないと思って、で実際ね、その場に行って、でまあ募金をねまずしまして、で1000円ね入れまして、そしたら入れたら、じゃあ消毒ね出しますってシュッてやってもらって、でね消毒して、そしたらね女性の方にね、じゃあこっち行ってねおっぱい揉んでくださいって感じなんだけどさ、その一人一人の列に並ぶとかってわけではなくて、もうベルトコンベヤー方式だよね。俺たちが横にスライドしていって、5人のおっぱいを揉めるっていうね、とてつもない。ね、今までね、何人のおっぱいを俺が揉んできたかと。ね、まあ、おっぱぶ、まあ、がほぼですけども。で、この、まあ、おっぱぶも、1回行ったら、まあ、3回転ぐらいですよ。ね。3人が入れ替わりぐらいで、もう下手したらでもその中でも1人とかは喋って終わりで、あとまあ2人ぐらい揉めてみたいな、そんな感じだと思うけど、しかもさ、そんななんか底辺のさ、もうよくわかんない女性のおっぱいなわけでしょ、ね、おっぱいパブで勤めているね、リスナーの女の人ね、もうごめんなさいね、ぜひここのリスナーの女性で、そのまあ、おっぱぶ勤めてる人いたらね、それはまた別ですからね、そんな素敵なおっぱいを僕らに提供してくれてありがとうっていうタイプのね、そういうのが、まあ、このラジオのリスナーのおっぱいね、持っている方だと思うんですけども、でもただね、俺が行くようなおっぱぶはもうゴミしかいませんからね、まあでもそれでもありがたくおっぱいをいつも揉ませていただくんですけども、ただ今回は AV 女優ね、もうちゃんとそういう映像に出るようなね、しかもその素人ものではないわけですよ。ちゃんと仕事としてね、ギャラをもらって、しっかりとしたね。で、メディアに出ている、 で、そういう AV 女優のおっぱいを揉める、それもいっぺんに5人ね、こんな素敵なことがあるのかと。で、まあ、ただ誰が誰だか分かりませんね。なので、本当はね、なんか名札とかはねついてたのかもしんないけど、そこまで分かんなくてさ、俺揉んだ人ねが分かれば帰りにね、ツタヤでも寄ってね、DVD 借りていこうかと思ったんだけど、よく分かんなくてさ、でもいいやと思って、揉めりゃいいやと思ってさ、でまずまあその5人並んでますから、ね、1人ずつ揉んでいくわけなんですけど、で1人目ね、おっぱいでかい、ね、何カップぐらいかな、もう形がすごいいい、形がいいし大きいしっていうね、あー AV 女優のおっぱいだとね思って、でね、来てくれてありがとうございますみたいな言ってさ、じゃあ揉んでもらってみたいなね感じで、もうよくわかんない感じになってんだけど、それでじゃあ行きますねつって、もみもみつって、ありがとうございますみたいな感じで、次の方っていうね感じになっていくんですけど、いやーわかんない、もうね、もっとおっぱいを堪能したかったんだけど、もう何が何やらわかんないね。そのおっぱいを見ていればいいのか、まずその AV 女優の顔を見るべきなのかね、もうどこ見ていいかわかんない、どっちつかずな感じで、それなのにもうね、時は過ぎていくからおっぱいを揉まなくてはいけない、ね、でおっぱい揉むのは2回、もみもみありがとうございますって次っていうね、もう何が何だか分かんないうちに終わってしまうというね。でそっからのインターバルとかも特にないわけじゃん、もう次の人ね2人目すぐ行かなくちゃいけなくて、なんだこれと思って、で、まあ、2人目1人目2人目可愛かったんでね、可愛くておっぱいも良くて、でまあ、もみもみなわけですよ。で、1人目、2人目。あ、おっぱいだ。ね。AV 女優だ。みたいな。そんなんでちょっと緊張してるから、よくわかんないまま進んじゃって。で、3人目ね。1人目良くて、ね、2人目良くて、3人目。おっぱい垂れてんだよね。何これと思って。なんでおっぱい垂れてんのと思って。しかもなんかもう顔、なんか笑顔引きつってるみたいな。もうこれきついわ、とか思いながらさ。でまあまあそれでもね、もみもみっつってさ、で3人目ぐらいから俺もちょっと慣れてきてさ、ね、慣れてきた頃にはもうタレパイちゃんなんですけども、で、ね、その時はあ、なんか俺もね1人目2人目の時はさ、揉ませてもらって ありがとうございますみたいなで終わってたんだけど、逆にこれはもうチャリティーだとね、チャリティーイベントに俺は参加してるっていうことを3人目ぐらいでねちょっと覚醒しましてね、もみもみって後にね、あ、頑張ってくださいみたいなね、そういうことができるようになって、で4人目そのスライドして、で4人3人目が垂れてたからせめて4人目と思ってね、4人目見たらババアなんだよね、なんなんだよと思って、でもババアだけど揉まざるを得ないじゃん、でもみもみつって頑張ってくださいっつってね、もう俺もお前の父もんで頑張ったからなっつってね、で5人目ね、最後ですから締めだから、まあなんとかねいいおっぱい揉みたいなと思ってスライドしてね、おっぱい見たらおっぱいが汚い、何これと思って、巨乳ではあるだが、なんだろうな、おっぱいがシミだらけというか、シミっていうのはあざっていうのはよくわかんないんだよね、まあ揉まれすぎて内出血してるってわけではないと思うんだけど、なんか汚いおっぱいだったね、あんまり触りたくないね、それこそいつもの俺の性病になっちゃうみたいなぐらいの危ない感じのおっぱいがねそこにはね潜んでいましてね、まあそれでも揉まざるを得ないですからね、こういうのがねイレギュラーエロ怖いんだよね、でもまあもみもみつってね、で頑張ってくださいつってさね、あーいいねチャリティーイベントに参加したななんて、ね、思って、でも本当に緊張してあっという間、もう何が何やらだから、おっぱいの感触とかもよくわかんなかった、ただ一人目の印象だけは少しあって、まあ、本当に綺麗なおっぱいだったからさ、そのなんか肉の圧力っていうの、ね、そういうのがやっぱちょっとねあったよね、なんだろうな、その圧倒感っていうかさ、ね、そういうのがやっぱし感じられるぐらいのおっぱいだったから、 だないんだよ。やっぱ今まで、オッパブとか行っても、そんな、まあ、完璧とまでは言わないけど、ね、このクオリティの高いおっぱいに遭遇したことはなかったから。で、それを、揉むわけじゃないですか。でも、おっぱいって、俺もうちょっと柔らかいイメージがあったのね。まあ、実際揉んだことはちゃんとありますからね。その時はもうちょっとおっぱいって柔らかい感じがするんだけど、なんかその肉厚感があってさ、まあ、揉んで、弾力というか、なんだろうね、やっぱその百戦錬磨のおっぱいだから、日々ね、AV でおっぱい揉まれて、で、その日も、ね、みんなにおっぱい揉まれて、だからもうその、おっぱい筋が多分発達してんのかもしれないけど、その弾力感がね、すごくて、だからなんかでも、俺の好きなおっぱいはもっと柔らかい感じのね、ほわーってする、ね、ほわーってなんだよって話なんだけど、おっぱいは好きなんですけど、まあ、それはちょっとね、超越しちゃってるね、おっぱいというか、ね、なんかその弾力感がちょっと強すぎて、ああ、でもこんな感じなのかもなって、そのぐらいの大きさのおっぱい揉んだことがないからさ、今まで。では、だから、もしかしたらおっぱいって、大きければ大きいほど、柔らかいっていうよりも、その弾力が出てきちゃう部分もあるのかなと思って。で、おっぱいも、でかいおっぱいの中で、まあ、なんでな、なんていうのかな、その、ちょっと垂れちゃってるやつあるじゃない？大きすぎて垂れちゃってると。あとは、大きいのに形が超いいおっぱいとかあるじゃん。あれも、多分結構違うんだろうなっていうのは、今回感じたことだよね。形がいいっていうことは、それだけ、まあ、張りがあるということだから、弾力感が結構あるんだよね。だ逆に、その、垂れちゃってる。ね、巨乳だけど、やっぱりそれで垂れちゃってる子。垂れ気味の子。ね。そういう子がいるけど、多分そういうのは、おっぱい柔らかいんだと思うんだよね。その、張りがあるかないかさ、まあ、張りがないっていうことでもないけど、その、重力に負けちゃっている、ね、感じ。ね。まあ、柔らかいね、多分。だそう考えると、ね、昔は垂れてるおっぱいなんて、ね、クソだなって思ってたけど、多少、垂れ気味の方がおっぱい柔らかいんだなっていう風に考えると、巨乳で形のいいおっぱいっていうのは、どうなのかなって。ね、そういうことも考えるっていうね。そんな、ね、おっぱい認識もちょっと変わってくるんじゃないのっていうね。ところにもちょっと行き着きましてね、とてもいいイベントだったんじゃないかなと思うんですけど。で、まあ一緒に行ったね、リスナーの方も、まあ、もちろん揉んでましたけど、でもただね、まあ僕らみたいにシャイボーイですからね、ドゥシャイシャイボーイはね、まあいろいろ困っちゃうものがあってね、俺はなんとかね、まあテンパりながらね、もうちょっと緊張しながら揉んでたから、もう何が何だか分かんないうちに5人終わっちゃったけど、一緒に行った彼はね、もう揉みながらもう目をつぶっていていたらしくてね、AV 女優にね、目開けてくださいよみたいなね、こと言われてたからね、ダメだ、この集団ダメだと思ってさ、ね、もうそんなんですからね。でもさ、本当にすごいね、この費用対効果と思ってさ、だって1000円で5人揉めるんだぜ、しかも AV 女優、現役の、1人当たり200円だぜ、すごくないと思って。その辺の女の子に200円渡したっておっぱい揉ましてくんないしね。むしろ2もみ200円なわけだから、1もみ100円なわけじゃん。そしたらその辺の子にね、100円渡して、ねえねえ、おっぱい一回触らせてくださいって、無理でしょ。それがさ、ねえ、現役 AV 女優という、そのもうエロのね、象徴の方のさ、おっぱいを一もみ100円でね、させてくださいますというね、そんな素敵な企画ということで、まあ、ぜひね、次回あればもう一回ちょっとリベンジしたいなってあるんだよね。こんな感じかって分かってれば、もう次はゆとりを持ってできるじゃない。ちょっともう女の子と喋りながらもできるじゃない。いや、できないね、多分同じことの繰り返しだと思うんだけど、ただ今回はもうおっぱいよりも次は顔を見た方がいいよね。で、顔を見ればどの AV 女優だってわかるから、そしたら帰りに伝えよってね、エロ DVD が借りられるっていうさ、次のね展開に持っていけるのに、今回も顔あんま見なかったもんね。顔とおっぱい、顔とおっぱい、おっぱいおっぱいおっぱいだったからさ、あんまもう顔がわかんなかったから、まあ逆に言うと、 そのホームページに載っている AV 女優のおっぱい、なんだろ、その AV 女優の DVD 全部借りて、それでおっぱいを見れば、あ、このおっぱいっていうのはわかるかもしんない。まあ、ということはだよ、ほとんど顔見てないよね。おっぱいしか見てなかったってことになるんだけど、まあしょうがないよ、目の前におっぱいがあったらおっぱい見るしかねえだろうってね、そんな見れねえんだからっていうね。ところで、まあ、おっぱい、まあもう見ましたけど、でも結局やっぱ思うところは、まあおっぱいパブ行きたいよねって。もうなんか焦ってさ、緊張してさ、まあ、あっという間に終わっちゃうおっぱい揉むんであれば、まあおっぱいパブでゆっくりね、あの椅子に座りながら女の子をね、まあ15分なりね、あのおっぱい揉んでさ、もう顔もおっぱいも堪能できるわけじゃん。ちゃんと脳に刻めるわけじゃん。そう考えるとおっぱいパブいいよねって思うし、でまあね、有料店だったら、まあね、最初言ったけど、まあ1時間5000円とかでありますから。でもこの費用対効果、こっちもこれでね、安いからね、お酒も飲み放題でね、キャバクラってビール飲み放題とかあんまないと思うんだけど、あのおっぱいパブってビール飲み放題も結構あるから、ビールが飲み放題1時間飲めて、おっぱいが揉めてね、キャバクラだったらつまんねえクソみたいな女の話を聞いて、でその話つまんねえなーって顔してると女喋らなくなってさ、でこっちが喋らざるを得ないみたいな、でも女無反応みたいな、でトイレ行ってトイレ帰ってくると、はいおしぼりどうぞみたいな、はい1時間経ちましたみたいな、はい5000円みたいな、何これみたいな、なるじゃない。なのでそう考えたらおっぱいパブはさ、いいよね、ビール飲み放題で女の子ね、まあほとんどなんかそういうパーテーションみたいに区切られてたりとかしてさ、隣と接点ないからさ、女の子と2人の空間、そしておっぱいが揉める、ね、最高だねと思って。まあそんなんでさ、ちょっとね、ちゃんとおっぱいをしっかり堪能したくなったね、そんな風に思えるね感じだったのでね、またちょっとおっぱいパブ行きたいなとね、そんな風にこのね素敵なチャリティーイベントからね思ったりするんですけど、なんでね、まあまあ このねイベント行った人ね、いるかもしれないし、だってね、童貞とはいえさ、まあ中高生も聞いてるかもしれないけど、まあ大人の童貞ね、二十歳以上のさ、もう童貞もいっぱいいると思うからさ、でなかなかねこういうおっぱいパブとかまで、そこまではちょっと難しいかなって、ね、普通にそんなの自分のね欲望のままにお店に行っておっぱい揉むなんて、そんなね下劣なことできませんよっていう人いると思うんだよ。だけどこんなに自分を正当化してね、ストップエイズね、世界中のエイズをね、俺が何とかしてね手助けして止めたいんだと。ただそれをするとおっぱい揉める権がついてきちゃうね、仕方ない、揉みましょうっていうねところだからさ、まあまあだからこの機会にね、その本当はねおっぱい揉んだことないよっていう人もいっぱいいると思うのね。で今この話聞いて、わあそんなイベントあったのかとね、いう人いたら、来年ありますから、来年は1000円握りしめてね、あのぜひちょっと参加してね、あのやましい目的ではないですからね、ちゃんとチャリティーとしてね、行ったらおっぱいが揉めちゃいましたね、えへへっていうねところだと思いますからね。そんなね、自分を正当化しながらおっぱい揉めるって、そんなイベントありますからね、ぜひちょっと気になったって人いたらね、あの来年またあると思うので、ね、参加してみてはいかがかななんて思います。じゃあちょっとねお便りいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、138番さん。24時間テレビが終わると夏が終わったと感じる、俺昔24時間テレビに参加したことがあるんだぜ、たくさんの純情娘と仲良しになれたっていうねお便りいただきましてありがとうございます。こっちだったかなね、 AV 女優のおっぱい揉んでる場合じゃなくて、普通の24時間テレビに参加してれば、もしかしたらガッキーが見れたかもしれないし、さらにそういうね、あの純情な娘とね仲良しになれたかもしれないね。いや本当におかしいな。でもいい、俺たちはもう目先のね、目先の欲望のままにね生きていきたい。だってどうせないんだから、俺たちみたいなのが24時間テレビ普通に行ってもダメだって、何も起きないんだから。そう考えたら もう行ったら何かが起きるって確定している、ね、おっぱい募金の方が、ね、なんと健全なことかっていうね、ところありますからね。まあ、僕も本当はね、真っ当な道行きたいんですけどね、なかなかね、行けない部分があってね、多分来年も、ね、24時間テレビ募金行かないみたいなね、言われたら、うん、俺ちょっとおっぱい募金の方が、っていう感じになっちゃうとは思うんですけどね。あとは、ラジオネーム139番さん。エイズ撲滅の募金ってなんだろうね、医療に募金されるんかな、HIV 検査に流れるんかな、会場で説明あったってね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんかね、これはね、なんかどっかに、募金するらしいぜっていうね、すごい、超アバウトなんだけど。あのね、なんだっけな、どっかに書いてなかったかな、いや、わかんない。でも、そういう、なんとか財団的な、おっぱい財団的なところに、ね、かどうかだかわかんないんですけども、なんか募金ちゃんとするっていうね、話だったんで、ちゃんとした、しかるべきところにね、ちゃんと預けるみたいな感じだったんでね。まあ、その辺は、結構、ちゃんとしてる部分はあるんじゃないかなと思うからね。まあ、これで少しでもね、エイズが減ってくれたらね、俺も、まあ、風俗デビュー近いんじゃないかなって思いますよ。あとは、ラジオネーム、140番さん。後ろから女の子を抱いて揉む人いたってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、いないよ。それ、多分、みんな正面からしてたから、これは後ろから揉むとかっていう人いたら、それはまずいよね。うん、それは、ね、ちょっとお客様ってね、うん、お客様ちょっとこちらのお部屋にちょっと来てくださいっつってね。そんなになっちゃうから。なので、いなかったね。みんなモラルをね、ちゃんと守って、ね、揉んでいたって感じだったね。あとはラジオネーム142番さん、羊がいる水族館さんですね。九州にも来ないかな、パラダイステレビっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、九州はなかなか、ね、せめて、ね、関東圏内かと思うんだけど。なんか、でも、出張はあったらしいよ。事前の2ヶ月ぐらい前かな。なんか、上野の漫画喫茶とかよくわかんないけど、その辺に出張があったらしいですけどね。なんで可能性はなくはないから、まあ、パラダイステレビの方に、来年は九州にもね、ちょっと出張お願いしますみたいなね、お便り送ったらもしかしたらちょっとね、検討していただけるかもしれないね。なんて思うから、ね。まあ、さすがにでも、九州まで来てくれたらね、住んでる人はやっぱり行きますから、ね、盛り上がるかなと思うんですよね。まあ、期待して、来年期待してというところだと思います。ね。まあ、そんな感じのね、おっぱいパブ、じゃあおっぱいパブじゃないよね、おっぱい募金のね、話だったわけなんですけどね。まあまあ、いいイベントだったなと思いますよ、本当にね。ラジオでこんだけ喋れて、で、1000円でね、で、おっぱい揉めてっていうね、まあ素晴らしいね、まあイベントありましたから、また来年ね、行きたいななんて思っております。それでは今日もお時間ね、ほどほど来ましたから、お別れのコーナーをね、やっていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとかね、あと喋りたかったことなんかを、まあ、つらつらとやっていこうじゃないかということなんですけども。お便りいくつかちょっといただいてますから読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、さくらさん。パルさん、お疲れ様です。久々に、書き込みさせていただきます。放送開始当初と今ではすごい進化ですよね。パルさんがたとえ結婚しても、この番組は続いてほしいと思う今日この頃ですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。結婚してもね、この番組続けていきたいとは思うんですよね。結局、何かしらの形でね、この自分の胸の内をね、さらけ出したい部分もやっぱりあるから。まあ、日記を書くなり、ラジオやるなりやっぱしちゃうとは思うんだよね。ただ、ラジオってさ、一緒に人がいたらさ、できないじゃん。それこそ結婚して子供とかできたらさ、こんな喋ってらんないからね。まあ、この時間は、ね、じゃあちょっと俺出かけてくるわ、つってね。で、なんか、無線 LAN とかね持ってね、YMAX とか持ってさ、で、パソコン持って、で、ラジオしちゃうみたいなね。どっかそういう個室借りて。でも、そういうのもちょっと、変だしね。だそうすると、もう結婚したりとか、子供ができたりとかしたら、 ちょっとね、ラジオどうなっていくのかなって思いますけど、まあでも何かしらね、やっていきたいなと思うし、もうせっかくこんだけ、なかなか人間ね、続けることって難しいけど、このラジオだけはなんだかんだでね、もう3年半ぐらい経ってますから、まあ続けられるもんだったらね、今後も続けていきたいなとはちょっと思ってはいるんですけどね。まあ、まあ、それもね、まあないですよ。結婚とか、ね。そんなない話をしてもしょうがないからね。うん。まあ関係なく、問題なく、ね、ラジオね、今後も続けていけるかななんて思います。あとはラジオネーム134番さん。パルさん、超朗報です。薄毛を治す薬が発売されるらしいですよってね。2年後にって、ね、お便りいただきましてありがとうございます。ね、ちょっと URL もね、載せていただきましてね。まあそんな、ね、薄毛を治す薬が発売されるかもしんないぜっていうね、ちょっとお便りだったんですけども。ほんとね、どうにかもう、スキンヘッドにしたいんだよね。正直。もう、まずいよ。ただ、まだちょっと髪の毛はあるっちゃあるから、まあ、モヒカンチックなものにね、させていただいて、その、M 字の部分ね、を活かしつつ、ただもう薄いからね、髪の毛もね、モヒカンにしてもね、地肌が見えちゃってね、続けて見えるぜって、ね、なっちゃうのでね、なんとも言えないんですけども。で、薄毛、ね、やっぱし気になってますから、で、最近ちょっといつも使っているね、育毛剤育毛っていうか、まあ、育毛剤っちゃ育毛剤なのか、その、トニックみたいなやつさ、まあ、お風呂から出たらね、シューってやってるわけなんですけども、でいつも使ってるのが、スカルプ D でね、有名な、その、ところの、スカルプジェットっていうのを使ってるんですけども、これがちょっとね、切れましてね、で、買おうかなとか思ってたら、なんかその、スカルプ D の、その会社が10周年とかっていう話で、で、それで、スカルプジェットをね、50% オフでね、発売しますみたいなね。で、今日、この日曜日の朝から、ね、ちょっとなんか、1日限定で発売されたらしいんですけど、ね、なんか、会員登録とかすればね、買えるようになりますよみたいな書いてあったからさ、まあ、会員登録しちゃってさ。で、さっきね、スカルプジェットと、あと一緒に、いつも、ちょっと、ワックスなんかをね、髪の毛、まあ、つけているわけなんですけどね。まあ、ちょっとつけてスタイリングをしないとね。もう、地肌の部分をね、ちゃんとうまく隠さないとさ、大変なことになるからね。ちゃんとスタイリングはね、その、スカルプ D のね、発売しているところから出ている、そのワックスを使ってるんですけどね。これと、ね、スカルプジェットをね、まあ、セットで買って、まあ、お一人様ね、スカルプジェット1本までって話だったから。で、半額で買って、で、まあ、送料かかっちゃうからね。まあ、その分もったいないからということで、ワックスをね、一緒に買って。で、3000円以上買うと送料無料だったから、まあ、これで3000円超えたので、ということでね。まあ、これね、ちょっと楽しみなんですけども、楽しみっていうか、いつも使ってるものは楽しみもこそもないんですけど、まあ、ちょうど今切れてたからね、早く届かないかななんてね、思っている、そんな薄毛トークね。で、あとはね、ラジオネーム、小山さん。パルさん、こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。なんだかんだ言いつつも、パルさんは結構楽しくて、充実した生活を送っているように感じます。自分なんか全然友達いないので、飲みに行くこともないし、仕事と家の往復だけで、休みはぐったりしています。おまけに金がないので、ギャンブルもできないし、オッパブ行ったり、寿司だって食べることができないです。それに比べるとパルさんはリア充そのものですね。自分ももっとアクティブに生きてみたいですという、ね、お便りいただきましてありがとうございます。まあまあどうなんですかね。俺も、まあ、リア充じゃないっすからね。俺の思うでもリア充っていうのは何なんだろうっていうね部分もあるけど、ね、満たされないねこの生活ありますけど、結局は仕事金女なわけじゃないですか。そこでやっぱりもう女が欠落していると。で、仕事も派遣社員ってことでね、もうここも欠落していると言っていいでしょう。で、お金もね、年収300万ですから、まあ、30代、まあ、前半だけど、まあ、400万は欲しいよね。正直。お金の部分も欠落してますから、ここが全部満たされた時に俺はリア充だと、ね、言えるかと思うんだけど、これがないからね、 なんともクソみたいな生活してんなと思ってるんですけど、で金もないですよ、ないけど、まあね、ギャンブルしちゃいますし、ね、FX もしちゃいますしね、なんとか増やそうというね、そういうスケベ心からいきますけど、で今週ね、ちょっとスロット行きまして、前からね、ちょっと漫画で好きだったさ、麻雀漫画の、うさぎっていうね、麻雀漫画があるんですけど、まあね、こちらの方が、スロットでね、ちょっと出まして、で、スロットの寝台で、先週ぐらいかな、にちょっとうさぎのね、寝台が出まして、打ちたいと。でも、結構人気ないみたいな、その、スロット台としては人気ないみたいで、で、豊島区で調べたら、置いてあるのが、まあ、駅前の、池袋の駅前に1店舗だけちょっとあってさ、じゃあちょっと打ちてえなと思って。で、夕方から、ちょっと休みの日のね、夕方から行って、3時ぐらいかな。行って、まあ、打ってたら、まあ、たまたまね、運が良かった。ね、それかもう作品に愛があったからね。それが、まあ、ちょっとね、いっぱい出してくれた要素なのかもしれないんですけど、結果ね、4300枚。出ましてね、珍しく買ったなと、何ヶ月ぶりに買ったんだろうっていうね感じだったんですけど、で、まあ、投資とかもね、投資もしてたから、で結局でもその日プラス74,000円だからね、いや暑いわーと思って、で帰りにコンビニ寄って本ね、なんか新しいね漫画とか出てないかなって見たら、ちょうどうさぎの新刊が出てるっていうね、何この巡り合わせと思ってさね、それでもううさぎの新刊買ってさ、で、まあ、帰ったんだけど。いや、うさぎ読んだことないよっていう人いたら、ね、麻雀漫画ってちょっと面白くないよねっていうのいたらね、まあ、ぜひうさぎをちょっと読んでもらいたい部分はあるんだよね。俺正直、その専門学校の頃、その、麻雀を、実際のものをね、実際の麻雀牌をね、握って打ち始めることになるわけなんだけど、まあ、つっても、全然ね、何回お前はね、実際の麻雀打ったことあんのって言ったら、もう本当にギリギリ10回、ね、20回はないかなみたいなぐらい少ないんですけど、ね。いや、もっとあったかもしんないけどね。まあ、そんなもんですよ。100回とかいかないですから、絶対。なので、まあ、それで、麻雀ってね、面白いなっていう風に思ったのが、そのうさぎがね、結構きっかけだったりするから、まあ、他にもね、赤城とか、天とかね、まあいろいろあったんですけど、まあその辺が専門学校の頃で、まあちょうどね、麻雀さらに好きになったっていうのがその作品の影響がありますから、まあそれまでもね、打ってましたよ。打ってたっていうか、ゲームで打ってましたよ。スーチーパイとかね、あと、スーパーリアル麻雀とか、あと、ホットギミックとかね、もう、ゲーセン行ったら、脱衣麻雀。ね、そんな生活を、まあ、してましたけど、まあそんなんでね、俺の知識は基本的にはスーチーパイからね、まあ結構来てましたけどもね、まあそんなんでね、だから、やっぱエロと、ね、エロが絡むと人間超本気になるじゃない。だから正直、麻雀とかよくわかんないのかもしんないけど、ね、これを勝ったら、次脱ぐみたいになってたら、ね、そりゃ、ね、ちょっとこっちも本気になりますから、引きも強くなりますからね、まあそんなんでね、麻雀ちょっとまあたしなんでたんですけども。それでウサギを見て、で、ハマって。で、そっから、ね、井出陽介先生っていうね、麻雀の、まあ、プロの先生がいるんですけども、その人のね、東大式麻雀っていうのをね、いっぱい本を買い漁ってね、読んで、ね。そんなんで、今の俺がいますけど、ね、もう全然勝てませんけどね。まあ、そんなんで、もしよかったらウサギね、まあ、見ていただけたらと思うんだけど。で、これをさ、スロットで結構出たから、ね、ちょっとね、味を占めてね、また行っちゃおうかなと。この間休みあったから、朝からね、久しぶりに並んじゃってね、10時からね、打ったんですけどね。で、18時ぐらいまで打って、結局、途中、マイナス3万2000円ぐらいまで行ってね、何これと思って、こんなはずじゃなかったと思ってさ。で、頑張ってね、結果、ね、マイナス1万ぐらいで収まって、ね、まあ、いっか、しょうがないかと思ってね。こんなことしてる場合じゃないよねと思って。もう、宅建の試験ももう2ヶ月切ったから、せめて休みの日はね、平日はもう眠くなっちゃうから、ちょっと勉強難しいかなと思うけど、せめて休日は、ね、勉強しましょうよって、いうところだよねと思ったんだけど、 ね、でもこれでもスロットはちょっと一回控えないとなと思って、本当に勉強しないとまずいかななんていう風になっている感じかな。あとは、今週喋りたかったことは、ダイエット。終了ですね。無事ね、目標値、もともと5月の頭で、体重が 60.5 キロ。で、体脂肪が 20% だったんですけど、今週、ついに、目標としていたね、体重が、52キロを切りまして、51.8 キロ。で、体脂肪はだいたい 11% ぐらいになりましたから、ね、一回もここまで来たから、まあ、これでもう一旦いいかなと。でもガリガリになりすぎちゃったからさ。ね、ちょっと貧相になってきたから、この辺で一回、ね、止めておこうということでね、まあ目標達成ということでね。で、こっからは筋肉をつけていこうとね、いうことで、まあご飯は多少なりとも戻しつつ、戻すってもう、食べる量をね、戻したりとか、食べる内容を戻したりとかしてね。それで、でもただやっぱせっかく自炊とかしてきた部分もね、あるから、まあ、今後も、多少なりとも自炊はしていこうかなと思うんだけど、最近ね、でもね、それで、ダイエット終了したからってことで、まあ、コンビニでご飯買ったりとか、久しぶり松屋行っちゃったからね、カレー食っちゃったりとかね、カレーに焼肉乗ってるの食っちゃったりとかね、もう急にだなと思って。まあ、そんなんありましたけどね、今週カレー2回食っちゃったからね、ね、デブはカレーが好きっていうね、ところありましたけど、まあ、でも、今後は、やっぱりタンパク質とかね、多めに取っていこうかななんて思って、それで筋トレして、ね、筋肉つけていこうかななんてちょっと思ってるので、いつもね、ちょっとお得意のスーパー、声優に行きましてね、鶏のささみが冷凍されたやつで、1キロね、入っているものがあってさ、700円ぐらいで売ってるんだけど、で、これ買ってきてさ、で、これをね、まあまあ、食おうかなと、ひたすらね、これを、まあ、デブはカレーが好きなんで、俺カレーが好きなんでね、カレーにこのささみを切ってね、入れて煮込んで、ね、ココイチでもあるでしょ、鶏煮込みカレーみたいなさ、で、あんな感じにしてね、カレー食べつつ、で、ご飯はちょっとね、少なめに食べて、で、いつも今まで通り厚揚げ、ね、これも大豆製品ですからね、タンパク質ありますから、で、ボリュームもあって、で、あとは、ね、肝臓が良くないから、しじみ60個分の、ね、なんか味噌汁みたいなのあるでしょ、あれを飲んでみたいな。あとはちょっと野菜なんかをちょっとね、つまんでっていう生活をちょっとしていこうかななんて思ってるからね。あんま変わんねえじゃんって話なんだけど。まあでもそんなんでね、ちょっと多少量は食ってもいいかななんてね、ところ。あとはもうちょっと運動しつつね、生活していきたいなんてちょっと思ってます。あとは、あんま関係ないんだけど、今日ね、もう肩が、てかもう最近ずっと肩が痛くてさ、もうやばいの。もうマウス握ってカチカチしてるともう腕が痺れてくるの。もう肩からもうやばいやばいってなって腕が痺れてきて肩痛いってなるわけなので、今日ね帰りにねちょっとドラッグストア寄って買ってきたんですけど、ブテナロックじゃない、ブテナロックは違うよね、まあ全然別の薬品ですけど、フェイタスってあるでしょ。で、よく昔フェイタスを使ってたの。で、フェイタスのローションタイプのやつで、なんかその塗るやつね、使ってたんだけど、これは、第二類医薬品みたいなものだと思うんだよね。で、これって、第二異類医薬品って、薬剤師とかがいなくても買えるものだと思うんだけど、今、第一類医薬品で、まあ、いくつかそういう肩こりとかね、の薬とか出てて。で、今日買ったのはジクロテクトローションで買ってきてさ。で、もうほんと肩限界だったからさ、それ買って、で、薬剤師の人にね、ちょっとま、説明してもらって、じゃあこれちょっとね、買いますっていうことでね、買って、今ね、塗って、ね、それからラジオやってますからね。でも結構調子いい気がする。そんなに効くのかよって話かもしんないけど、でもさ、薬剤師がいないと売れない、そういう肩こりの薬ってさ、そうそうないんだよね。多分今2種類ぐらいしかないんで、この第一類医薬品っていうので、そういう肩に塗ったりとかするやつね。なので、ちょっとこれでね、俺の肩こりもなんとかね、治したいなと思ってるんですけどね。まあ、なんか使ったことあるよっていう人いたらね、ぜひ、感想なんかも聞かせていただけたら嬉しいかななんて思います。 あとはね、が喋りたかったこと、なんつーのも、まあまあ、そんなもんかな。あとはちょっとお便りにいくつかいただいてるからね、読んでいきたいとは思うんですけども、どれだろうな。うん。ラジオネーム、144番さん。エイズ撲滅ということはだな。おっぱい募金のお前らのお金はコンドーム製造に流れ、コンドームが無料配布され、何千何万回のセックスが楽しめるためにお前らは募金したと、したんだということだというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、いいんじゃないか。ね、俺たちのお金がね、コンドームになって、で、コンドームをちゃんとみんな使ってセックスしてくれるんだったら、ね、本望だよね。もう俺が、そう。ね、くだらないね、そんなスロットなんかにお金を何万も入れてるんであれば、そのお金をね、コンドームに変えてもらって、でもいいよ、リア充のためにね、もうお金出してもいいから。でもただリア充はね、コンドーム使わないんだよ。ね、生超気持ちいいじゃん、みたいな言うんでしょ？クソ野郎が、つってね。ダメだよ。もう、生でするのは結婚してからっていうね。ありますからね、本当に。もう病気も怖いし、あとその我慢汁ね、カウパー先生であっても妊娠の可能性はございますからね。なのでだからもうね、中に出さないで外に出せば大丈夫だよっていうアホがいますけど、そんなわけはないですからね。安全日だから大丈夫だよとかないから。だからね、もうやりちんね、やりまんの皆さんいると思うけど、まあできたらね、俺たちのお金でね、コンドーム無料配布しますから、それを使ってセックスをしていただきたいと。ね。俺たちはいいよ。もうどうせセックスできないから。ね、俺たちの使う予定だった分のコンドームもお前たちにあげるから、ね。ぜひ、セックスするときはコンドーム使っていただいて、それでエイズをね、まあ、性病の方を、まあ、どんどんね、撲滅していっていただければ、そしたら俺もね、あの、風俗行けるようになるからってね、ウィンウィンの関係ですよってね。ことだと思うんでね、まあそんな感じでね、まあまあいいんじゃないかななんてね思いますよ。じゃああとね、こちらの方が、そうだね、まあそんなもんかな今日はね。じゃあそんな感じで今日もね1時間まあ経ちましたから、この辺かななんて思うんですけど、で一応来週はね、6月の、じゃないもん、9月、え ?9 月早くないか。9月2日の日曜日、また23時から1時間やっていくわけなんですけど。やばいぞ、9月だって。今年もう終わっちゃうんだかってね。そして、宅建の試験がもうすぐなんだかってね。全然やってないよ。毎週。学校の時だけ行ってやって。家じゃ1ページもテキスト開いてないからね。さすがにやらないとやばいぜっていうところがあるから、ちょっとね、次の休みの日からねやっていこうかなって思っております。まあでも休みの日はね、なんかラジオのためにね、なんかやっちゃうんだよね。なので結局勉強しないで終わっちゃうんじゃないかってところありますけど、だからね、やっぱしさっきちょっとお便りもねいただいた、あの小山さんからねちょっとお便りいただいてね、パルさんね、なんかなんだかんだ言いつつもね、毎日結構楽しくね充実した日々送ってるんじゃないですかと、ね、そんなお便りあったけど、でもこれはね、このラジオやってるからこそのだからね。これラジオやってなかったら本当に家から出ないよ。アニメ見てゲームして、でニコニコ動画見て、それでで週に1回ね、まあなんか、ラジオあればラジオしますけど、なければね、自分の思ったことに日記を書いて、それで終わりの人生ですから。で、寝るときは、ね、オードリーか伊集院さんのラジオ聞いて、で、仕事行って帰ってきて、終わりだから、本当に。まあ、友達はね、ちょっと周りにちょっと数人いるから、飲みに行ったりとかするとは思うんだけど、でもそのぐらいだよね、本当に。でお金も別にないしさ、だってみんなすごい貯めてるじゃない。30超えてればさ、下手すりゃね、何百万何千万って持ってる人もいるわけよ。結構そう考えると、もう俺の中、俺はさ、もう毎年毎月のように リスナー銀行からお金借りたりもしてるし、ね、ちょっと足りないですね。借りたりとかね。で、じゃあ FX にある口座のね、お金下ろせばいいじゃんって話なんだけど、まあ、それもなんかめんどくさいっつってさ、ね、これは何かあった時にすぐ使わないといけないからって、介入があったらってなるんだけど。まあだから、ね、今貯金つっても、その、FX の口座に入っているお金と、あとちょっと人に貸してるお金ぐらいしかないからね。だから、まあお金もないし、で、まあ、そうだね。基本的にはもうそれで終わっちゃうからね。仕事して、で帰ってきて。で、ね、なんか安い食い物食ってさ、ね、贅沢っつったって回転寿司ですからね。本当に。おっぱいバブだって行きませんよ。そうそうね。ただ今回はちょっとね、行きたくなっちゃったのでね。まあ、行こうかなと思ってるんですけど、まあ、安ければね、さっき言った水準の、まあ、5000円で1時間ぐらいのね、ところがあれば、ちょっと行きたいと思ってるんで、まあ、結構池袋ね、そういう店多いから、ちょっとお兄さんに、ね、客引きで、ね、呼び止められたら、うん、1時間でね、5000円でビール飲み放題で可愛い子ちゃんがいれば、うん、入ってもいいぞっていうね、話をできるからね。そんな感じでね、ちょっとね、まあ、今週来週っては話ではないと思うんだけど、近いうちにね、ちょっとおっぱいを揉みに行きたいと思っている感じですね。じゃあそんな感じでね、今週もね、まあこんな感じでね、終わりたいと思いますんでね。で、またね、来週やっていきますからね、ご期待。まあ来週もね、なんかしようかなと。ね、もう、ちょっと今週休みも連休がちょっとありますから、ちょっとね、したいことも一個あって、まあそれをしたらね、ぜひちょっと、まあ来週にでもね、お話ししたいかなと思いますからね、それもちょっとご期待いただけたらと思います。それでは、ね、またね、こちらも、まあ1時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。